たとえ誰かが生き返ってもという題で、この朝は御言葉を取り継がせていただきます。皆さんは一度死んだ後に生き返ったという人に会ったことありますか？死んだ後に生き返った、その場合に死をどう定義するかにもよるわけですけれども、ドクターがもうそうだって言ったらそうなのか、近くにいる人が、死んだと思ったらそうなのか、いろんな定義はあるかもしれませんが、皆さんにも祈っていただきました。私の父は、2年ほど前に、仕事中にですね、肉を運ぶですね、運送屋みたいな感じでこう肉を運んでるどこかの建物の地下かどこかでこう倒れたんですよね、心筋梗塞でね。でしばらく心臓が止まっていたと言われています。でそれが何分ほどだったのか、誰も神様以外には知る由がないんですけれども、そこに誰もいなかったので、ただ近くを通りかかった警備員の人が見つけて、で応急処置というかあれして連絡して、で、命を取り留めた。幸い今も生かされていて、昨年の暮れから仕事をまたこう始めて、います。皆さんのお祈りに感謝しますけれども、本人もこう言っています、自分はこう生き返ったというか、その命が与えられたというような表現を使っていますけれども、それも見方によっては、こう死から生き返ったっていうことができるでしょうね。もうそのままだったら死んでいた、心臓が止まっていた、とかそういういろんなことでこうそういう言い方はできると思うんです。で私たち信仰者クリスチャンをしてですね、イエス様が十字架の死からよみがえられたっていう時に、それはそのように一度こう息が止まっていた、息を引き取った人が少ししてから再び息を吹き返したっていうことを言ってるんでしょうか。違いますよね。主がすでに息をしていないのを知ったローマ兵は主の脇腹に槍を突き刺した。そこから水と血が流れ出てあってね、出てありますけれども、つまり死を確認したわけですよね。死が確認された。どこの誰が皆さん心臓のもう息止まってるんですよ、息してないんですよ、でもそこにさらに心臓をめがけて脇腹から槍を突き刺されてまだ生きていることができるでしょうか。死が確認された後、主は墓に納められたわけですが、驚くことに3日目の朝死人の中からよみがえられた。興味深いことは、この復活の主に出会った全ての人がイエス様を神の子キリストと信じたわけではないということですね。目の前でよみがえられた方を見て信じない人もいたというんです。驚き怪しいんだ。皆さんはどう思われますか？もしあなたがその時復活の主をご自分の目で見ていたら、あなたはこの方を神の子として神様の子供として信じ、私たちを罪人をその罪と滅びから救う永遠の命を与える救い主としてその場で信じていたと思います？その出来事をその場で目撃していたら、私たちの常識では死んだ人は生き返らないですよね。終わりの日の生き返りのことはあったとしても。だからこそ死というものは残されたものには大きな悲しみをもたらす。喪失感を与えるわけですよね。5分後、10分後に生き返るよって。1日2日は大変かもしれない。3日目にはみんな蘇るよって。みんながそうだったとしたら、私たちは悲しみ喪失感を覚えることはないわけですよね。そこまでの、でもそうでないと思うから余計その悲しみが増す。ですから死者の復活は奇跡ということができますよね。私たち教会に来ている者にとってはもういつも耳にすることなので、聞き慣れてるかもしれないんですが、そうでない方にとっては奇跡そのものですよね。でも聖書には 死者が蘇ったという出来事がイエス様以外にも出てくるわけですよね。イエス様だけではない。イエス様が蘇らせたラザロ、昨年のイースターに見ましたけれども、だけじゃないんですよね。エリアかエリシャもやってますよね、そういうことを。預言者たちも。ただ彼らとイエス様との違いはどこにあるんでしょうか。彼らは生き返った後再び死んだということです。この世を去ったけれども、イエス様は40日もの間弟子たちに現れ、そして多くの弟子たちが見ている前で雲に包まれて天に昇っていかれた。終わりの日に再び戻って来られるという約束を残してです。私たちはその約束の時がいつ来てもいいように、今日であってもいいように、今日という日、主の再臨を信仰を持って心から待ち望んでいるわけですよね。これが私たちのこの信仰告白というか信じていることなわけですけれども、まあ、少し前置きが長くなってしまいましたが、このテキストの中身を見ていきたいと思うんですね。そのことをこう触れながら、皆さんの頭に置いていただきながら今日の中身に見ていきたいと思います。今日はイースターですが、地獄の話をします。地獄とは出てきません。ハデスとは地獄のことですけれども、しますね。ここでは金持ちと貧しい人、ラザロといった実に対照的な2人の人が登場してきます。19節、ここにあるように、この金持ちはいつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。一方のラザロは、これヨハネの11章のラザロとは別の人ですけれども、まあ例え話ですからそうなんですが、全身におできのある、全身にできものがある貧しい人で、金持ちの、この金持ちの門前で寝ていた。それは彼が金持ちの食卓から落ちるもの、金持ちが捨てた残したもので腹を満たしたいと思っていたから。それで満たしていたかどうかは分かりません。満たしていたいと思っていたからと日本語では訳されていますね。そんな彼のもとに犬が来ては、彼のおできを、その出来物を舐めていた。どうぞ皆さんイメージを働かせてくださいね。この二人の対照的な人、そんな金持ちとラザロもこの世を去る時が来た。二人とも死んだというんです。するとどうでしょう。死後の世界では地上のそれとは全く反対のような状況に彼らは置かれた。22節23節のところ、さてこの金、この貧しい人は死んで、御使いたちによって、天使たちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。信仰の父アブラハムのもとに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。遥か彼方っていうのは離れてますよね。すぐそこではないですよ。でもアブラハムって分かったって言うんですね。まあこれは例えですけどね。しかもその懐にラザロが見えた。この地上において貧しかったラザロはアブラハムの懐、つまり天国に迎えられる。そして金持ちはハデス、つまり地獄と言っていいでしょう。地獄で苦しんでいたっていうんですよね。でその苦しみはどのようなものだったのか。24節、彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。ラザロが指先を水に浸して自分の舌を冷やしてほしいと願うほどに、この炎の中での苦しみは大きいものだったというんです。これイエス様がピクチャーされているものですからね。私が大げさに言ってるんではなくて、イエス様がおっしゃったこと。地獄の存在を信じるかどうかは個人の判断に任せますが、でもこの聖書、黙示録なんかを見ても、そこでは地獄が火と硫黄の池、 火と硫黄の池と表現されていますよね。私は地獄の存在をこう信じています。それが具体的には見てないのでわからないですよ。でも聖書に そのように書かれています。先日、聖書通読でもイエス様が片目で、ね、その、ハデスに入るよりも、ねそのハデスに入るよりも片目だけでそのね、このパラダイス天国に行く方がいい、そういったその表現を、語られてますよね。それほどそのハデス地獄に行くよりも私たちが手がなかったとしても目がなかったとしてもその状態で御国に行く、そこに迎えられる方がもう比べ物にならないぐらい素晴らしいってイエス様は表現しておられますね。私はそのことを信じています。それは主がこの例えを持って語られているからですし、今も言ったように御言葉を通して語られているから。このようなことを言うとこうね、あまり聞いたことのない、地獄について聞いたことのない人にとっては聖書を使って何か脅しているように聞こえるかもしれませんが、でも私たちは聖書が誤りのない神の言葉であると信じていますよね。それがその健全な信仰を告白をするクリスチャンだって言って私たちは告白するわけです。その神の御言葉ってのは聖書とは誤りのない神の御言葉だって、それをどこまで文字通り守るかどうかはあれですよ。女性の方被り物をするとかどうかとかね、その当時の背景と今とどこまで適応するかってそうなんだけれども、でも基本的にその聖書が語っていることを私たちはこれを神の言葉として受け止めるわけですよね。それゆえに私はそのまま信じている。それゆえに主がここで語られることにもこの例えを通しても真剣に耳を傾けたいと思っているわけですね。なぜ金持ちは地獄でラザロは天国だったんでしょう。その理由を信仰の父アブラハムがこう説明していますね。25節、子よ思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを、良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められお前は苦しみもだえているのです。アブラハムは言います。この世で何を受け入れるか、何を受けるか、この世で今生きている時に何を受けるかは死後どこで迎えるかに関係していると言います。でもこの言葉を聞いて、あ、金持ちは自動的に地獄に行って、貧しい人は天国行きというように考えないでください。もしかしたらそのように考える方も、やっぱし金持ちは天国、地獄で、貧しい人は天国だ。ことはそんなシンプルではないですね。ここではどれだけお金を持っているかということを単に語っているのではないですね。まあ、第一その理由としてもアブラハム、そのように語ったアブラハムは貧しい人だったでしょうか。むしろ裕福な人でしたよね。神様に愛されたあのダビデ王は貧しい人だったですか。まあ、貧しい時ありましたけれどね。また私たちが貧しい人って言った時にその貧しさの理由がその人自身の生き方を超えたところにあるのか、その人が何かをしたとかしてないとか、その人のを超えたところにその理由があるのか、それともその人自身が遊びほうけた結果、またギャンブルか何かに依存した結果自ら身を滅ぼしたのかでは全然意味が違うわけですよね。ではここでの金持ちとはどういう人だったのか、イエス様がそれで地獄に行った金持ちという人はどのような人だったのか。彼はいつも紫の衣を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。紫の衣を着てる人が金持ちっていうことではないですよ。今日おられますけどね、はい、この意味しているのは紫の衣とは王が着るこの服ですよね。王様が着るもの、王様のその権威というかその力を表しているわけですよね。 つまりそれは富だけではない。ただ金を、お金を持ってるだけではなくって、そのお金の意味するところ、またその、服装の意味しているところは、権力も象徴しているわけですよね。つまり、この金持ちはお金も力もあったわけですが、それを自分の欲望を満たすために費やしていた。ポイントはそこですね。それらを自分のために使っていた。自分の欲を満たすために使っていた。毎日贅沢に遊び暮らしていた。贅沢はどこまでしたら贅沢ですかっていう話じゃなくって、毎日贅沢に暮らしていたという表現がそのことを意味してますね。一方のラザロはどういう人ですか？彼は食べ物を自分で手に入れることができないほど貧しく、しかも全身にはできものがあった。これ大きなポイントだと思いますね。ただ貧しかっただけではなくって、全身にできものがあったっていうのは、皆さんどうぞイメージしてください。彼の、自分を彼の立場に置いてください。私も今、まだ治ってないんですかって言われるんですが、まだ目のところが、まだ少し残っています。お祈りくださっている方はありがとうございます。でも、全身ですよ。しかも、お金もない。もしあなたがそうだったらどうします？皆さん誰かの家の食卓の残り物で、まあ戦争の時とかなんかはね、本当にその時代そういうのは背景はあると思いますが、そういうところを通ったという方もおられることでしょう。でもどうでしょう皆さん。誰かが捨てたものでお腹を満たしたいっていうほど貧しい状況におられますか？先ほどのアブラハムの言葉の、ラザロは生きている間悪いものを受けていましたというところからも、それが彼が何かをした、彼が自分のためにお金を費やした、彼が自分の欲を満たすために贅沢にしたからこうなった、ジャンクフードばっかし食べて体がそうなったとか、そういうことは言ってないですよね。彼は悪いものを受けたんだ。自分の能力、その自分のあれを超えたところで、もうそのように与えられたって言ってもいいでしょう。ここではラザロの信仰については記されていません。イエス様を信じていたとか、そういう神様を信じていたとは書いていない。でも明らかなことは、彼が金持ちとは違って、自分自身の見てくれの素晴らしさとか、自分が持っているこの富や持ち物の力に望みを置くことはできなかったということですね。この貧しいラザロは。ですからことは、どのくらいまで金持ちになれば地獄に行くのか、どのくらい貧しいところに留まっていたら天国に行けるかっていうことではないんです。金持ち、貧しい人、天国、地獄って、ただそういうことを言ってるんではない。この箇所のすぐ前のところでイエス様はこのようにおっしゃってます。ルカの16章の13節、しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。イエス様が問うておられること、それは私たちがこの世において何に望みを置くのか、また自分に与えられたものをどんな目的のために使うのか、つまりそれを与えてくださった神様のために用いるのか、それとも自分自身のため、自分の欲を満たすために費やすのかということ。神様に仕える人は神様のためにそれを用いる人ですが、しかし富に仕える人は自分自身のためにそれを使う。私たちは心において何を信じるのか、信じているのか、何に価値を置くかで、その生き方は変わってきますよね。神様を信じ、神様に仕えるならば、その生き方は神様の御心を求め、行うものとなることでしょう。しかし富の力を信じるならば、その人は富に仕え、自分を満たすことを中心に生きることでしょう。神様はご自分に仕える人を、ご自分に望みを置き、ご自分に仕える人を ご自分の国としての天の御国に迎え入れてくださると言います。それがたとえからし種ほどのにも至らないほどの信仰であったとしてもですよ、それを願うって言った時にこんだけ願いますよじゃなくて、からし種ほど、それよりも小さいほどの願いであったとしても、ご自分にを愛しご自分に仕える人をご自分の御国に迎え入れる、富やご自分自身に仕える人をご自分の恵みとは関係のないところ、その恵みの及ばない地獄ハデスへと主は送られる。このことは実に理にかなっていることだと私は思います。いつも言っていることかもしれません。でも神様に仕えることを望む人は死後天国において永遠に神様に仕えていくわけですよね。神様を褒めたたえる、神様がその人をご自身の平安と喜びで満たしてくださる。一方富に仕える人は今の世においても決して満たされることはありません。その欲はいよいよ大きくなっていく、またそこから来る心配はいよいよ大きくなってくることでしょう。ここまで来たから大丈夫っていうのはおそらくないことでしょう。富を増せば増すほど友達を作るのも難しいことでしょう。ある情報でそれも見ましたね。中国の大金持ちはみんなそれお金目当てに来るから、そのね、友達本当に信頼できる人がいないとか、そういうふうにね、こう見たことも実際そうだと思いますよね。そうでなかったとしてもそう思えてしまうことでしょう。でも富に仕える人は死後においても地獄で永遠に満たされることがない。皆さん、満たされることがないっていう時のこう何ですかね、虚しさとか、そのもっともっとっていう時のその心のこう苦しさというか、醜さというか、こう虚しさっていうのを分かるでしょう。その欲の強さというかね、永遠に満たされることがない。神様しかそれは満たすことできないですよ。富に使えるならば、その力に使えるならば、それはもっともっとなんですよね。永遠に満たされることがない。それでも神様に使えるよりも富に使えるという人はいると思うんですが、問題はここで言う地獄ハデスが天国とは同じではないということです。金持ちはそこで苦しんでいたっていうんです。それゆえに彼は自分の兄弟たちが自分と同じところに来ることのないように、同じ目に遭うことのないようにアブラハムに願うんですよね。27節、父よ、ではお願いです、ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。お願いです、ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。金持ちはそのままで行くと彼らは自分と同じところに来るって容易に考えることができたんでしょうね。私はこれまで何度かイエス様を信じる決心になかなか至らない人から、先にこう自分のね、先に亡くなった家族がね、どうなったかわからない、地獄かもしれない、でも自分だけ天国に行くのは申し訳ないといったような言葉を聞いたことがあります。でそれは特に日本の方だったらそうかもしれない、先祖のことをねこう大事にする、まあ世界中そうだと思うんですが、そう願いますが、でもすでに地獄にいたハデスにいたこの金持ちの考えはそれとは異なった。そちらの立場ではそうではないって言うんです。こんなに地獄が苦しいところなら、またそこから、今開きませんが、そこから向こうアブラハムのいるところ、その間に大きな淵があって、こっちからそっちには行けないし、そっちからこっちも来ることができないって言ってる、そのそこから天国に移ることができないのならば、自分の兄弟たちがそこに来ることのないように何とかしてくださいって言うんです。 で、その何とかっていうのが彼らに奇跡を見せてほしい。つまり、奇跡としてのラザロが生き返ることで、ラザロが死んでいた、生きている人に生かしたらいいわけでしょ？でもそうではない。あのラザロに生き返らせて、彼らの元に生かせて、言い聞かせてくださいって言うんですよね。そうしたら彼らは悔い改めるに違いないって言うんです。アブラハムは彼に答えました。29節。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。また31節のところ。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。私たちはどこか心の中でこの金持ちのように、神様が奇跡を見せてくださったら人々は信じるようになる、牧師が変なこと言わずに、もうむしろもっと感動する話、こういう風にしてくれたら彼らは信じるようになる、教会でもっとこういう風にして病の人が癒されて、こうなってああなってて、これが起きたら人々は信じるようになると言ったりすることってないですか？また自分自身も、神様このようにしてくださったら、奇跡を行ってくださったら、私がこうやってお願いすること、何かこの条件を満たしてくださったら私は従います。まあそういうふうに献身した、献身して牧師になったっていう先生方もおられますけどねでもこうしてくださったら、こんなことが起きたら、こんな奇跡を見たら、印を見たら信じるようになる。これはパリサイ人、律法学者たちが求めたことじゃないです。印を見せたら信じる。こうなったら信じる。そのようにして神様に信じる、その条件として奇跡、印を求める。でも主は、神様はアブラハムを通しておっしゃった。彼らにはモーセと預言者があります。これの言うことにを聞くべきだ。モーセと預言者とは何ですか？モーセとその他の預言者たちがそこにいて、その人たちただそこにいるっていうことじゃないですよ。旧約聖書ですよね。私たちで言うなら旧約聖書、イエス様の時で言うならば、もうそのまま聖書って言ったら、このモーセと預言者のことを指しているわけですが、彼らはそれの言うことを聞くべきだ。もし人が聖書に聞くならば、神様を知り、この方に仕えるようになる。そのような人は天国に迎えられると主はおっしゃる。神様はなぜ奇跡ではなく聖書に聞くべきだとおっしゃるんでしょう。いや、読んでもわからない。いや、もちろんヘルプが必要なこともあるでしょう。でも聖書を読んでも救われないんですか？聖書を読んでも本当にわからないんですかね。ね、細かいそのユダヤイスラエルの民のいろんな規定とか、そういうのが意味が分からなくても、でも読んだら、こういうこと命じられてんだな、こういうことなんだなっていうのは分かりますよね。聖書はどうなんでしょうね。なぜこうやって神様おっしゃるんでしょうか。聖書には何が書かれてあるのか。モーセと預言者たちとは何ですか。十字架の死後、三日目によみがえられたイエス様は、エマオというところに向かっているその二人の弟子たちに現れて、彼らにこうおっしゃいました。ルカの24章のところ、25節から、ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスは、モーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。 モーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。モーセと預言者、つまり聖書は、イエス様、救い主、キリストについて語っています。キリストを指し示している。さっきも言いました、その時のイエス、聖書、モーセ預言者、聖書って言ったら、イエス様って出てこないですよね。インマニュエルは出てきますよ。でもイエス様とは出てこないわけですよね。その名前としてはね。でもそれは救い主を指し示している、救い主を語っているというんです。で、その救い主が苦しみとしての十字架の苦難を必ず受けなければならないということを聖書は語っている。十字架とは出てこなくてもね。この救い主が、このメシアが、この苦しみを必ず受けなければならない。でもなぜ救い主が鞭打たれ、人々から馬鹿にされ、殴られて、惨めな姿で十字架にかかって死ななくてはいけなかったのか。私たちのためですよね。あなたのため。この天地万物の創造主である神様を認めず、また求めることもせず、自分を世界の中心かのように考えて自己中心に生きる私たちのその罪ゆえ、キリストはその私たち罪人に対する神様の裁きを代わりに受けるために来てくださった。神様はその裁きを受けさすためにキリストを使わせてくださった。それによって私たちから裁きと滅びが取り除かれるため、過ぎ越されるため、そのようにして私たちの命が地獄から天国へと移されるため。この箇所は、例えですからね。でもこれに耳を傾けるかどうかが大きな違いになる。金持ちは地獄に行くよ、貧しい人は天国だよって、ただそれを話してるんではない。イエス様が私たちの命を地獄から天国へと移してくださる。誰もこっからあっちには渡ることはできないんだけれども、行ってからでは遅いですよ。でもそうならないようにイエス様が私たちの命を天国へと移してくださった。私たちは自分でいくら頑張っても天国に行けるだけの生き方はできません。むしろ神様の正しさ、その義の前には常に自分の足りなさを覚える。この金持ちと大して何ら変わらないものでしょうね。いやいや私は贅沢にはしていない。いや私はそこまで金持ちではない。そういうことを言ってるんではないです。何に仕えて生きるのか。誰を主として生きるのか。皆さんご自分の心を聞かれたらわかるでしょう。ラザロほど他に頼ることがなかったらそこ神様に行くかもしれない。でもどうです、私たちは現実としてこのカリフォルニアに住んで、ロサンゼルスに住んで、神様抜きでも生きていけるって考えてる人の大勢いる中で、私たちもお金の力、自分の力で生きているじゃないです。そんな私たちが奇跡を見たからといって、それはきっかけにはなるかもしれない。きっかけにはね、何もならないというきっかけにはなるかもしれない。奇跡、印というものは。でもそれをして神様を私が心から信じる理由とはならない。これを見せてくれたら、これがあったら私は信じるって言ってる人は信じない。もっと、じゃあもっとこれはどうだ、あれはどうだってなるんじゃないです。それゆえに主は聖書の教えに聞くべきだとおっしゃるんです。聖書の教えに聞くとは、イエス様がおっしゃる通りに、このモーセと預言者、ね、旧約でもそのストーリーを見たらいろんなことが、で、そこには多くの奇跡がありますよね。でもそれはそれを指してるんじゃなくて、それを通して生きておられる誠の神をおっしゃる。この誠の神が、その初めから共におられたイエス様が、私たちのそのために、この世に来てくださり、この方が私たちの代わりにその身が裂かれ血を流してくださった。このイエス様のことを言ってるわけですよね。 このイエス様に聞くべきだと言うんです。そしてこの主に聞こうとするならば、誰も十字架の前を素通りすることはできない。イエス様って言いながら、いや私は十字架はいいです、復活復活楽しい楽しい、そっちだけにはいかない。十字架の前に、復活の前にイエス様は十字架にかかられた。私たちはそこを素通りすることはできないですよね。私たちが本当に喜び、本当に命に満たされる前には、私たちが本当に自分の暗闇を知らなければ、それを知ったかのようにもう隠して、でも光光って言ってる間は本当の命を経験することはない。本当の許しを経験することはない。その恵みを本当に恵みとして受け取ることはない。キリストの十字架を私たちが罪人であることを明らかにします。聖書に聞こうとするならば、十字架の前に出る。十字架は私たちの罪を明らかにする。私たちがこの金持ちと何ら変わらないことを根本的にですよ、生き方っていうか、もっと根本、心の内を、それを暴露します、明らかにします。でもそれが分かるときに、神様の恵みが差し出されていること、恵みですよって。あなたが何かしたからではない、あなたがいい人になったからではない、私があなたの代わりに十字架にかかったから、神様が私たちのために御子を十字架にかけてくださったから、またその死よりよみがえり、すべての権威に立っておられるイエス様は、ご自分のもとにこの耳を傾けて、ああそのイエス様のもとに来て、イエス様、どうかあなたの天の御国にお着きになるときには私を思い出してください。強盗の一人の願いですよね。私を思い出してください。何もできなかった。死に値するだけしかない。その私を思い出してください。あなたは今日、私と共にパラダイスにいる。イエス様は、この天の御国を恵みとして私たちに与えてくださっています。そしてその恵みを受けるならば、その恵みに満たされるならば、生き方は変えられていく。イエス様に出会ってこの恵みを知るならば、生き方が変えられていく。自分で変われなかったとしても、イエス様が変えてください、イエス様が導いてくださいます。イエス様に仕えることが、そのようにして喜びと変えられていくからですね。福音に生かさせていただきましょう。イエス様のもとに生かしていただきましょう。復活の主を心より喜びお祝いいたします。お祈りしましょう。